新平家物語連続講義第35回捕幻の巻夜の親吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛が叔父である忠政を切る場面をお送りしました。清盛が忠政を切った次の日、信西は源義朝を呼び出します。それは清盛が叔父にしたように義朝も父為義の首を打って差し出すように仕向けるためでした。源為義とその息子八郎為朝たちは現在の滋賀県大津市にあった滋賀寺にかくまわれていました。そこから琵琶湖を船で渡って東国に落ちるつもりでしたが、約束の時間になっても船は来ません。周囲には蹄の音や人の声がします。すでに追っ手が迫ってきているようです。八郎為朝にその場を任せて、父為義は東坂本そして比叡山黒谷へと逃れますが、もはや逃げ切ることはできないことを悟り、髪を下ろして出家し、子である義朝を頼り降参して出ることを決意します。為義は義朝に手紙を送ります。義朝からは鴨の忠須の森に迎えを送るとの旨の返事が来ました。八郎為朝ら息子たちは父為義の身を案じ喜ばない様子でしたが、為義は義朝に我が身の行く末を任せることとします。それでは本文を見ていきます。鴨の忠須の森に迎えの輿が待っていた。為義はその夕暮れ輿のまま義朝の屋敷の門へ入った。我が子の家でもあるが、また敵将の陣中でもある。ひそやかな一殿に為義の身はそっと運ばれた。菓子好きの女房が三人つき、風呂、髪のこと、衣服の世話、また薬事、食物の気配りまで手の届かないところはない。熟睡した。蚊にも食われず、野獣にも脅かされず。やはり我が子の家であったよ、と明くる朝の日差しに思う。昼、人を遠ざけて為義と義朝は父子二人きりで初めて会った。初めてというのもおかしい。別れて半月ほどしかまだ過ぎていないのだ。しかし実に相見ざること十年も経ったように感じたのである。為義も涙に暮れ、義朝も涙に暮れた。言うべき言葉が二人とも見つからない。骨肉とは不思議な感情のものである。憎しみ合えば切りもなく憎く、とても他人の非ではない。いかに強悪な他人を呪う増念でも、肉親の間に結ばれた祝宴ほどではない。他人であって他人でない、何かが自分に混じっている証拠であろう。自分を自分で厭うのか、愛するがための反動なのか、わからないほど盲目にまで組み打ってしまいやすい。だから骨肉アイハムの惨劇は、獣人時代の原始本能をまだ人間が忘れきれないでいるままに時折とつこつと演じ出す恐ろしい異臭と言えないこともない。けれどまた一つによって涙を見合えば、他愛もなく元の一つに結ばれてしまう。涙の一滴は隔てられた中の氷河もとく。父上、お許しください。お心に背いた罪を。罪をとか、義朝よ、この父こそ大学の名を受けた朝廷の咎人。父として身に望む資格もない。降参人として扱うてくれ。身を裂かれまする、そう仰せられては。いやいや、為義は年も年、覚悟はしておる。ただ頼むは頼方、頼仲、為成などの弟どもだ。また罪もない女どもや幼子たちだ。為義が身に変えて助けて賜れ。何の、私の軍功に書いてもお父上のご助命の義は。けれど朝廷にも人は多く、人の心は様々。お身まで謝られてくれるな。止まれ、お身は源家の嫡男。お身さえ立ってくれれば加盟は絶えぬ。あくまで無理はしてくれるなと、為義はこの後にもなお親心を捨てきれない。戦に先立って家十代の源太産着を密かに 送り届けさせた時の心と変わっていない。さて、父為義の除名を誓った義朝は、その夜新税入道を訪れて除名を訴えますが、取り合ってもらえません。義朝は情けある人と聞こえている中院の中将正貞の指定を訪れて、正貞から朝議において為義の除名を提案してもらうように願います。しかし正貞の弁護も虚しく、為義の除名は叶いませんでした。それどころか新税は、義朝が父為義をかくまっているとの情報を得て、他の武将に命じて義朝を討つこともあり得るとの旨を述べます。万事休す。義朝は父為義の首を差し出す決意をします。義朝の家来である鎌田正清と旗野次郎は為義に、東山の草案で養生するようにと伝えて、腰に乗せて外に為義を連れ出します。もちろんこれは義朝の指示による計略であり、途中で為義を切るための口実です。七条の真っ暗な草原に来たところで、いよいよ為義を切ろうとした鎌田正清と旗野次郎でしたが、たじろぎためらい、どちらが手を下すかで押し問答となってしまいました。それでは再び本文を見ていきます。こそこそ押し問答していたが、やはり正清がやがてまた為義の前へ来て事実を告げた。平伏してお命をいただきます。実はそのためのお誘いでしたと白状した。為義は騒がなかった。むしろそうかと、この帰結を大きく受け取るような返事だった。しかし腰の外に座り直して一言こうは言った。なぜ義朝はそれをわし言えなかったのか。言えない気持ちもさせられるが、父の心とはそんなものではない。語気を強めたここで、さすがの彼も満面は急に下る涙となって、そんな小さい親の愛、狭い猟犬の父と為義を見ていたのか。幼少母の血を離れ、父の膝に取り付いて、この父の顔を見覚えてから何十年、まだこの父の心のくまぐままではわからなかったか。いつの間にかあたりは草の穂のほか立っている影はない。打ち伏し、ぬかづいている武者、雑敷まで収集、虫のむせぶように鳴いていた。義朝よ、それ一つが残念だぞよ。世は歌方といえ、深い深い祝宴の子ではないか、父ではないか。こうとなぜ胸を割ってくれなかったぞ。いかに零落したりといえ、為義は親心までを路傍に捨ててお身を頼ったわけではない。ぜひなければそれもよし。不死根性の一夜を心ゆくまで惜しみもし語りもして別れたものを。彼は膝を直した。生涯の涙を注ぎ尽くしたごとく、もう泣いてはいない。合唱しているのである。小声の念仏が続き、心の平調を取り戻すと、包囲の袖を動かす風と一つもののように静かに言った。正清を撃て。様の神義朝もついに父の印を官へ出した。位置にさらすことはされなかったが、庶民は声をそろえて義朝の飛行を責めた。六条河原で清盛に石を投げつけた時よりも激高して、よりより悪口を言い合った。四郎左衛門頼方、その他頼仲、為宗、為成など彼の弟たちも次々に捕らわれ、次々に処刑された。一人八郎為朝だけは、
馬鹿げている、わけのわからない時勢だ。あれほどの兄貴だが、やはりまだ苦行の番犬に過ぎない。誰が捕まってやるものか。俺の天地はどこにでもある。
豪語を放って飄然と短期西国方面へ走ってしまったけれど、やがてまた捕らわれて都へ差し立てられ、肘の筋を切って、その後伊豆の大島へ流された。さて、あの鎮西八郎為朝もついに捕らえられ流罪となってしまいました。肘の筋を切られた為朝は、方言物語ではこれくらいは全く答えていないという姿勢を見せて、弓を引く勢いが弱くなってもその分長く引けば射抜く力はもっと強くなると豪語し、次のように述べます。 飼いな抜かれたればとて、ためともちっとも損あるまじ、弓こそ少し弱くなるとも、矢塚はなお長く悲観ずれば、物を通らんことは意図強くこそあらんずらめ。この後、ためともは伊豆に流された後、さまざまな伝説を残し、文学作品にも影響を与えます。最も有名なものは、ためともが琉球に渡ってまで活躍する滝沢馬琴の沈雪弓張月だと思われます。本日の授業はここまでになります。